All right, as we begin our third session, we pray that the Holy Spirit will be with us once again as we ask him to show us wonderful things from out of his law.
第3回の学びに入っていくにあたりですね、神様が聖霊を送ってくださって、神様の立法からですね、本当に有意義な学びが、できるようにしたいものです。
I want to show you one Bible text before we go on to the third
この第三条の学びに入る前に一つ紹介したい聖句があるんですけれども。
I mentioned during the second one that, you know, the kingdom of heaven is taken by violence.
この第、先ほどですね、it's about scripture.
Scripture, yeah.
この天の国がですね、この、まあ、暴力によって取られているっていう言葉があるんですけれども、
Sounds like a very, you know, hard scripture to understand, but it's found in.
ちょっと理解困難に思われる聖句なんですが。
Matthew chapter 11 and verse 12.
マタイ11章12節なんですけれども。
Matthew chapter 11 verse 12, it says, And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.、
こういう言葉になっていますね。マタイ11章12節です。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、激しく襲う者たちがそれを奪い取っていると。
Yes.The violent take it by force. You know, we have an idea that Christians are always meek and mild and they never show their emotions, right?
まあ、クリスチャンはですね、まあ、イメージとして、印象としてですね、本当に冷静で、温和でですね、決してこの、感情、喜怒哀楽を表さないような雰囲気がありますけれども。
But God says, the violent take the kingdom of heaven by force.
この、to us? He's telling us?
He's telling us. Okay.
激しい、もう、まあ、暴力でもっても、この神の国を取りなさいと、神様はここでおっしゃってるんですね。
It's like Jacob when he wrestled with the angel.
この、ヤコブが、天使と格闘した時がありました。
He said, I will not let thee go until you bless me.
その時、彼が言った言葉ですね。私を祝福してくださるまであなたを去らせません。離しませんと言いました。
When it comes to your salvation, my salvation,
そしてこの皆さんの救い、私の救いに関する限り、
This is a life and death struggle.
これは、生か死かの、まあ、本当に格闘なんですね。
We can't be meek and mild and always, you know, having our heads down.
いつでもこの、もう、穏やかに、おとなしくですね、いい子に振る舞ってるべきではないんです。
Satan is out there like a roaring lion seeking whom he may devour.
サタンはですね、この吠えたける獅子のように、この食い尽くす獲物をですね、狙っているっていう言葉もありますね。
That's why that, in that second commandment we said, if you have emotions, it's a good thing.
ですから、第二条で言ってるようにですね、もし感情がある、湧いてきたら、
Show it to God. Bring it to God.
神様のところに持っていって、それを神様に表しましょう。言い表しましょう。表現しましょうということです。
If you have doubts, if you have disappointment, if you have anger,
何らかの疑い、失望、怒りを抱えているときは、
Bring it to the Lord.
神様のもとに持っていきましょう。
Take the kingdom of heaven by violence.
この暴力で持ってても激しくですね、激しい感情を持ってても天国を勝ち取りましょうということです。
Remember the Pilgrim's Progress, that allegory that John Bunyan wrote.
ジョン・バニアンという人が書いた物語、天路歴帝というものがありますけれども、
And when Pilgrim gets to the gate,
その巡礼者がですね、門にやってきます。
When he knocks on the door, he doesn't knock. コンコンコンコン。
して門を叩いてですね、おとなしく叩きません。
No, he had to knock several times, just pound the door.
何度も何度もですね、激しくこのノックをしたんです。
Let me in, let me in.
どうか中に入れてくださいと訴えます。
Because the enemy was starting to shoot arrows at him.
ですから、なぜなら後ろの方からですね、敵はその巡礼者を狙ってですね、矢を放っているからです。
When it comes to your salvation, my salvation, we have to have that spiritual violence to take.The kingdom of heaven by force.
私たちの救いに関する鍵、関してはですね、私たちはもう、激しい思いを持ってですね、この天国を勝ち取るよ。そういった、まあ、熱意がないといけないんですね。
Okay, so don't bottle your emotions, give it to the Lord.
ですから、感情を決して抑えないで、主のもとに持っていきましょう。
Okay, let's go on. We've said this one often, often. God wants you to be healthy and happy right here, right now.
このヨハネ第3の手紙の聖句何度も紹介していますけれども、神様は今現在、私たちが幸福で健康でいることを望んでおられます。
Okay, as we begin our study of the Ten Commandments once again.
再び十戒の学びに入っていきますけれども。
One little quote from Ellen White, Manuscript 41, 1896.
これはホワイト夫人が1896年に書いた、言葉であります。
The Ten Commandments, thou shalt and thou shalt not, are actually ten promises assured to us if we render obedience to the law governing the universe.
お読みします。十戒の何々せよや何々してはならないというのは、宇宙を治めている律法、また法則に従うならば、私たちに対して保証される約束である。
See, the Ten Commandments are not a list of do's and don'ts.
ですから、十戒というのは単にですね、何々 しなさい、してはならないというリストではないんです。
Ellen White says there are actually ten promises.
ホワイト人はこれは実際は、十の約束であると言っておられます。
If you have God living in your heart through the Holy Spirit,
聖霊を通して神様に心の内に住んでいただくならば、
It's not, I have to do this, I can't do that.
それは、これは、しなくてはいけないのか、していけないのかというものにはならないんですね。
It's actually, you will do this, you won't do that.
これは、ただ、自分の意思で行う、行わない事柄になっていきます。
But when you have Christ living in you, it's not,Thou shalt do this, thou shalt, but you will do this. This is what you will do, naturally.
キリストが心に住むならば、これは しちゃいけないからする、しなきゃいけないから、する、しちゃいけないからしないじゃなくてですね、本当に心から喜んで行う、行わないものとなっていくんです。
There are ten promises. This is the kind of person you will be.
そしてそういう人になっていくというですね、これは、十の約束なのであります。
Okay. King David, how love I thy law, it is my meditation all the day.
ダビデはこのように言いました。いかに私はあなたの掟を愛することでしょう。私は、昼も夜もこれを深く思いますと言いました。
Okay, now we're entering into our third hour of our study of the God's law.
神の律法の研究、第三次元目に入っていきますけれども。
So now the quick review.What are the first words of the Ten Commandments?
簡単に復習ですけれども、十戒の最初の言葉は何でしたか?
It's not, thou shalt not have any other gods before me, but
私はあなたの、私の他に、あなたは私の他に何者も神としてはならないではなくて、
I am the Lord thy God, which has brought thee
out of the land of Egypt. 私はあなたの神主である。あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものであるとおっしゃいました。
Okay, never forget that.
これを決して忘れないでいただきたいんです。
And then the first commandment says, thou shalt have no other gods before me.
それから第一条に入っていってですね、あなたは私の他に何者も神としてはならないと。
And remember we talked about our bellies.
この、昨晩の話でですね、この私たちの腹、お腹。
And we talked about, also making healthy eating a god.
お腹、腹が好むものを食べること、また、健康食ばっかりにこだわること、そういったものがですね、神となりうるということを学びました。
And then remember we talked about if you worry about your future, that's making yourself God.
自分の将来について心配ばっかりしていると、これは自分自身を神としていることになるとも、ということも学びました。
God says, I will take care of you.
神様おっしゃってます。私があなたの面倒を見てあげましょうと。
Leave everything to me.
ですから私に全てを任せなさい、委ねなさいと。
Okay, we just covered, the second commandment, the
先ほどの時間で第2条の学びをいたしました。この第2条から多く学ぶことがありましたね。
And, let's see, a few of them. The balance between mercy and justice.
義と憐み、恵みとですね、正義のこのバランスについても学びました。
We need to be able to express Our anger sometimes.
時には怒りを表すことも大事であるということも学びました。
And do we express our anger to our best friend?
それを、その怒りをですね、怒りの感情を親友にぶつけるべきなんでしょうか?
No. If you have doubts, if you have anger,
もし怒りや、疑い、
go to the Lord in prayer.
そういったものを抱えているときは、
have a prayer closet.
こもってですね、神様に祈りを持って、訴えたいと思います。
And like David, pour out your heart to the Lord.
そしてダビデのようにですね、祈りのうちに神様にその心をですね、注ぐのであります。
Remember we talked about the danger of images, especially the television, internet.
この私たち目に入ってくる映像、像、特にテレビは危険であるということを学びました。
Remember the risk for Alzheimer's goes up the more you watch television.
テレビを見れば見るほどですね、このアルツハイマーにかかる危険が高まるということも学びました。
And especially, I remember, you know, as children, my sister and I, we grew up in Los Angeles.
私この思い出されるのは子供の時ですね。子供の時に、消えるね。
電池かな。
幼少時代ですね、私と妹、兄弟、2人だったんですけれども、ロサンゼルス、アメリカのロサンゼルスで育ちました。
And I remember just a short period of time, both my parents were working.
そしてまあ、短い期間だったと思うんですけれども、両親ともですね、仕事をしていました。
And after we get home from school, someone would drop us off at our home.
学校からですね、まあ、家に帰ってきますと、
And we'd open the door with our key.
鍵っ子でしたから、鍵で家を開けて入っていきます。
And we'd wait, we'd get a snack, sit in front of the TV.
そしておやつを取ってきてですね。
Until our parents came back in the evening.
親が夕方帰ってくるまでずっとテレビの前に座ってテレビを見ていました。
Every day, every day.
毎日。
It seemed like for quite a while.
もう考えれば長い時間だったと思います。
And you know, those images that, we saw during that time.
その期間ですね。まあいろんな映像が目に入ってきたわけですけれども。
Are still in here today.
今日もまだそれが脳に残っています。
And it won't be erased until the cleansing.
清めの時までなんかなくならないんですね、多分。
And that, it's a sad thing. It's a terrible thing.
これはまあ残念なことなんですね。ひどい状況であります。
And I pray that, you know, I know it's done damage to my mental health. It's done damage to my physical health too, probably.
私の、まあ、心の健康、身体の健康にもですね、有害となったことだ。有害となったはずです。
Praise the Lord. God can deliver us.
でも神様はそういった状況からもですね、私たちを救い出してくださることがおできになるということのゆえに、神を称えたいと思います。
Okay, so the danger of images.
映像の危険。
All right, so let's keep going to the third commandment.
第3条に入っていきますが、
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
あなたはあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。
Okay, most people we read this and we on the surface, we think, you know, we should not, we shouldn't, swear taking the Lord's name in vain.
これをですね、まあ表面上を捉えて、ただ、みだりに主の名を語っちゃいけないんだなと考えるはずです。
Now, these bad-mouthed sailors swear pretty much every sentence they speak. They're taking the name of the Lord.
まあこれ英語圏に関することだと思うんですけれども、特にですね、まあ柄が悪いというか、スイフとかですね、そういった人たちはよく神様の名前をですね、断るごとに発します。人を罵ったりするときにも。
And, A lot of people, even nowadays, it's not even just the sailors, it's becoming very common to take the name of Jesus Christ, God, all of these are entering into the vocabulary.
もう英語圏ではですね、もう、船乗りだけじゃなくて、今はもう一般の人たちも、イエス様の名前、神様の名前、そういった時にですね、無意味にそういった言葉を使ってですね、口から出しています。
In America, when you know, if you hit your finger with a hammer,
アメリカではですね、間違ってハンマーで指を打ってしまったら、
You take the name of the Lord in vain, most people outside.
ほとんどの人はですね、世の中一般の人たちは、神様の皆をですね、みだりに口から出します。
And, so that's the primary meaning of the first command, the third commandment.
まあ、第三条のですね、まあ、主要な意味は、そういったことを禁じているっていう点だと思います。
Now let's take a little a deeper look at this third commandment.
今度はですね、この第三条をもっとさらに深く掘り下げて見てみましょう。
There are other ways how we take God's name in vain.
神様の名をみだりに唱えるというまた別の方法があるんですね。
You know, many false religions actually repeat the names of their gods over and over and over again.
この偽の宗教ではですね、この自分たちの信じている神の名をですね、何度も何度も繰り返した唱えるということがなされます。
And they think that by repeating God's name over and over again, somehow the God will listen to them more.
神様の名を何度も何度も繰り返す唱えることによって神様から祈りを聞いてもらうという、そのような、まあ、考え方があるみたいなんですね。
In Japan, this is pretty common too, right?
日本でも一般にありますよね。
What is that? One of the sects of Buddhism, Nammyo Horen Gekkyo?
まあ、仏教でもですね、そういった、まあ、お経を唱えるということがなされていますね。
Over and over and over.
何度も何度も繰り返します。
Does God, is that the kind of, does God say anything about that to us?
そういったことについて神様は何か言っておられるでしょうか?
See, I don't think I put that in here, but, God says, you know, when, Jesus said, when you pray, don't do vain repetitions.
イエス様はですね、このように私たちに注意しておられます。祈るときあなたたちは、まあ、無意味に、むやみに同じことを繰り返さないようにと。
And Jesus gave his disciples the model prayer, the Lord's prayer that we use.
そしてその模範としてですね、主の祈りをイエス様はお教えになって、私たち今日でもその主の祈りを、使いますよね。
So when these false religions repeat the name of their God over and over and over again,
偽の宗教ではたびたびですね、その信じられている神の名が名がですね、唱えられるんです。繰り返し繰り返し。
There's a specific reason why they do that.
それをする理由があるんですね、実は。
They're trying to blank out their mind, to empty their mind.
そうすることによって心の頭の中をですね、空っぽにするという作用があるそうなんです。
It's part of their meditation, right?
これはその宗教の独特の瞑想法なんですね。
But any type of meditation that strives to empty your mind is dangerous.
頭を空っぽにさせるような、この類のですね、瞑想法というのは非常に危険なんです。
You actually enter into the brain waves are altered.
Pardon me.
The brain waves.
脳波。が、そうすることによってなんか変わるっていうんですね。
It goes into a passive state where outside influences can easily influence you.
そしてこの外部からの影響に対して非常に、まあ、受け身的、それを非常に受けやすくなるんですね。
And you know, nature abhors a vacuum, emptiness.
Abhors.
Doesn't like vacuum.
Okay. 自然界ではですね、この、まあ、空の状態って言いますか。真空状態は嫌われます。
It's unnatural.
不自然な状態だからです。
If you empty your mind, if you try to empty your mind,
頭の中を空っぽにしようとすると、
there's always something is going to come in.
必ず別の何かが入ってきます。
And when you do Eastern type meditation where you try to blank out your mind,
この東洋の、まあ、神秘宗教とかが奨励している、この、瞑想法がですね、この頭を空っぽにするというやり方です。
You're opening up yourself to, evil spirits.
そうすることによって、実は悪霊をですね、招き入れることになってしまうんです。
You remember in the Bible it talks about, the man who was, demon possessed and, Jesus came in and took out the demon and then the demons, walked around and said, oh, here's a nice place.And he called all his other friends, and the last state of that person was worse than at the beginning.
イエス様のお話の中にですね、悪霊が追い出されて、その後でまたそこに来たらですね、あ、ここまた入りやすくなってるぞって言って悪霊が入ってきて、最初の状態よりも悪くなると言われているところがありますよね。
It's a very dangerous thing to try to empty your mind.
この頭を空っぽにするっていうのは非常に危険な状態なんです。
And even the Roman Catholic religion, they do these repetitions, repetitions.
ローマカトリック教でもこの祈りの中でですね、反復の祈りが行われています。
You've heard of the rosary. They do the same prayers over and over and over.
ロザリオっていう祈りですね。何度も何度も同じ言葉が繰り返されます。
And God says, that's not the way we should pray, the way we should meditate.
しかし神様は私たちはそのような方法で祈るべきではないとおっしゃっています。
So Matthew 6:7, when you pray, use not vain repetitions as the heathen do.
マタイ6章の7節ですね。また祈る場合、異邦人のように、あるいは異教徒たちのように、くどくどと祈るな。
For they think that they shall be heard for their much speaking.
彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。
So in true Christian meditation, we don't,
真のキリスト教の瞑想というのは、
we don't repeat a phrase over and over and over again.
同じ言葉をですね、何度も何度も繰り返すという類のものではないんです。
Instead, how should we meditate?
では、私たちはどのような瞑想をすべきでしょうか。
Psalms 119 says,
詩編119編に書かれていますね。
Oh, how love I thy law, it is my meditation all the day.David meditates on God's law.
いかに私はあなたの掟を愛することでしょう。私は日寝もす、昼も夜も、これについて瞑想しますと実は、金手訳聖書に書かれているんですね。
We don't empty our minds, we fill it with the beauty of God's law.
頭を空っぽにするんじゃなくて、頭の中をですね、神の律法に関する思いでいっぱいにするんです。
There's another one from Ellen White.
これはホワイト人の言葉の引用ですけれども。
She says in Desire of Ages, it will be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ.
我々はキリストの一生について毎日瞑想する時間を持つがよい。実は原文を見ると、毎日1時間使って瞑想しなさい、キリストの一生についてと書かれています。
We should take it point by point and let the imagination grasp each scene.Especially the closing ones.
イエスの一生の要点を一つ一つ捉え、各場面ごとに最後の場面を想像のうちに捉えるべきである。
This is true meditation.
これが本物の真の瞑想であります。
Filling our minds with the life of Christ.
キリストの生涯のことで思いを頭の中をいっぱいにすることです。
And Ellen White says, especially the closing scenes of Christ's life on earth.
特にキリストの地上生涯の最後の場面を思い描きなさいと
言うんですね。That's what we need to be filling our minds with.
そういったもので私たちは思いをいっぱいにすべきなんです。
2 Corinthians 3:18 says,
コリント人の第二の手紙3章の18節。
But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changedInto the same image, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。
This is why it's so important to fill your minds with the life of Christ.
そういうわけで私たちは思いのうちをですね、キリストの生涯の場面でですね、いっぱいにすることが大事なわけであります。
Because whatever we meditate upon, we become changed into that same image.
なぜなら私たちは何について瞑想しようと、その思い描いているものと同じ姿に変えられていくからであります。
And that is also the reason why the television, the internet can be such a damaging influence to
each other. そういうわけで、テレビやインターネットの映像が危険となりうるというわけですね。
Whether you like it or not, whatever you fill your mind with, you're becoming changed into that same.
好もうと好まざろうと関わらず、そういった映像で頭をいっぱいにしていくと、そのようになっていくんです。私たちの人格がですね。
The people who make these images on television, on the internet, they know how to bypass your reasoning powers. You bypass that and it goes straight.
テレビやインターネットの映像を作り出していく人たちは、このいかにして、これを見る人たちの理性を飛び越えてですね、この脳の中枢に到達できるかという方法を知ってるんですね。
And just by looking at it, whether you want to or not, you are being changed into that
same. このものとこのまざろうとこの見るだけでですね、その映像を見ているもののように私たちは変わっていくんです。
So we want to behold Jesus Christ, our Savior.
ですから、救い主。イエス・キリストを私たちは見る、見たいものなんですね。
Okay, let's keep going on here.
続けていきますが。
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。
Names in the Bible have a special significance, right?
聖書の中で名前というのは特別な意味を持っていますね。
I remember the story of Jacob.
ヤコブの物語、皆さんよくご存知だと思いますけれども。
Genesis 32 verse 28.
創世記32章の28節。
And he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel."
あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさいとあります。
For as a prince hast thou power with God and with men and hast prevailed.
あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。
This was, you know, we talked about Jacob taking the kingdom of heaven by violence.
これがヤコブがですね、神の国を、まあ、暴力を持ってでも勝ち取ったこの一つの例として先ほど挙げました。
I will not let you go unless you bless me.
あなたが祝福してくださらないまで祝福してくださるまであなたを去らせません、行かせませんとヤコブは主張しました。
And right after that, God came to him and said, "I'm going to change your name."
その直後に神様がおっしゃったんです。あなたの名前を私は変えましたと。
Because his name was, it means, Jacob means heel holder, supplanter.
ヤコブという名前の意味はですね、かかとをつかむ者、押しのける者という意味があります。
A cheater. He does it by cheating.
この、まあ、インチキをする人のことなんですね。
But God,Changed his name.
しかし神様が彼の名を、変えてくださいました。
Because you see, let's see, his name was changed to Israel.
イスラエルという名前に変えられたんですね。
Which means God prevails.
その名の意味は神は勝つというものです。
And it denoted a change in Jacob's character.
それがですね、ヤコブの品性に変化が起こったことを実は表していたんです。
Jacob, when, he was trying to get, he knew that God wanted him to have the birthright.
ヤコブは神様がですね、自分がこの長子の権を受け継ぐことをですね、継承することを願っていることを知っていました。
Isaac, his father, knew that God wanted Jacob to have the birthright.
父親のイサクもですね、神様はヤコブに長子の権を引き継がせることを望んでいるということを知っていました。
But Isaac loved his oldest son Esau better than Jacob.
しかしこの父親のイサクは弟のヤコブよりも兄のエサウの方を可愛がったんですね。
And he took a long time to give the birthright to either boys.
そしてまあそういった葛藤があってですね、どっちにもなかなかこの長子の権を譲ろうとしていなかったんです。
Of course, Jacob and his mother thinking to help God, you know, do his will.
ヤコブと母親のリベカはですね、神様の御心が成就することを、まあ、手伝うつもりでですね、
tricked Isaac into giving the birthright to Jacob.
イサク、父親を騙して、その、長子の権がですね、ヤコブに譲り渡されるように仕向けたんです。
Did God need Jacob and Rebecca's help?
神様はこのヤコブとリベカの助けを必要としていましたでしょうか?
God had promised that the birthright would go to Jacob.
神様がこの長子の権がはヤコブに行くということを約束しておられたんです。
They felt it's taking too much time. Isaac isn't cooperating.So we need to take these things into our own
hands. しかし彼らは人間のですね、ヤコブと母親のリベカですね、しびれを切らして、もうお父さんがもうなかなか決めきれないでいるから、神様の御心が速やかにスムーズに成就するように手伝おうと考えてしまったんです。
The result was disaster, right?
その結果は惨憺たるものでした。
Jacob had to flee away from his home.
ヤコブは家からですね、まあ、逃亡しなくてはいけなくなりました。
He never saw his mother again.
二度と母親の顔を見ることはありませんでした。
Yes, it was God's will for Jacob to have the birthright.
確かに、ヤコブが長子の特権を、引き継ぐことが神様の御心ではありました。
Jacob had to learn the hard way that leave everything with God, let God do the work.
しかし、結局、ヤコブはですね、この、 すべてを神様に委ねて、神様の方法ですべてを行わなくてはいけないということを学ぶ羽目になったんです。
And finally, after he comes back home, he learns that lesson, and through that hard experience with the angel.
そしていよいよ故郷に戻ってくるときにですね、天使との格闘という本当に苦しい経験を通して、最終的にその教訓をですね、学び取ったわけです。
His character finally was changed. He let God rule in his life, and God said, "I'll change."
そして彼の品性変えられていき、神様にもう最終的にすべてを委ねることができるようにまでなりました。
So names are very important in the Bible.
ですから聖書の中でこの名前というのは重要な意味を持っています。
Remember Daniel and the three boys.
ダニエルと三人の友人たちのことを覚えていらっしゃいますよね。
Daniel's name meant God is my judge.
ダニエルというのは神は私の裁き主という意味でした。
But when Daniel and the three boys were brought as slaves to Nebuchadnezzar,
しかしダニエルとその三人の友人たちがですね、バビロンへと連れて行かれてですね、ネブカデネザルの奴隷という身分になったときに、
The first thing Nebuchadnezzar did was to change their names.
ネブカデネザルが最初にしたことは彼らの名前を変えたことでした。
So Daniel's name was changed to Belshazzar.
ダニエルという名前がベルシャザルという名に変えられました。
Keeper of the hidden treasures of Bel.
ベルの隠された宝の番人という意味でした。
So, through, by changing their names, Nebuchadnezzar was trying to change their character, their allegiance to the God of heaven.
彼らの名前を変えることによって、その若者たちのですね、品性を変えようとしたんです。神への忠誠をですね、逆にこっちに向けさせようとしたんです。
Same thing with the other three boys, Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar changed their names in an effort to change their characters.
他の3人に関してもですね、彼らのその3人の人格を変えようと思って、シャデラク、メシャク、アベデネゴという名前に変えたんですね。
You know, what is God's name in the Bible?
では、聖書の中で、書かれている神の名とはどのようなものがありますでしょうか。
Genesis 1:1, he is presented as Elohim.
創世記一章の一節で神様の皆がですね、エロヒムとして書かれています。
In another place, Isaiah 9:6.
他の箇所、イザヤ書9章の6節においては、
It says, it gives many names for God, Jesus.
神なるイエス・キリストの名がですね、いくつもそこに書かれています。
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder.
一人の緑子が我々のために生まれた一人の男の子が我々に与えられた、その祭りごとはその肩にあり。
And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.
その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。
All these names reflect a certain aspect.Of the character of Jesus Christ.
こういった名前はすべてですね、イエス・キリストの、それ独特のですね、それぞれの、側面を表したものでした。
Of course, the most common name for God in the Bible is Jehovah or Yahweh.
聖書の中で最も一般的に使われている神の名前はですね、エホバ、そしてヤーウェ、そういったものです。
And these names were so holy.To the Hebrew people that they wouldn't pronounce it.
ヘブル人にとってこういった名前はですね、あまりにも神聖なもので、彼らはそれを口に出さなかったそうです。
Even the angels in heaven, Ellen White tells us, they veil their faces as they speak God's name.
天使たちですらですね、神の御名を口から出すときには、この顔を覆ったと言われています。
Isaiah 6:3 says, Holy, holy, holy.Is the Lord of hosts.
イザヤ書6章の3節に、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主とあります。
So this name that, when God says, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, God's name is a holy thing.
あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならないと言われたその名前というのは、実に神聖なものだからであります。
In heaven,You know, the angels veil their faces when they speak God's name.
神の御名を口から出すとき、天使たちはその顔を覆うというわけですね。
And we sinful human beings here on this earth, we take God's name too lightly.
ましてや、私たち、罪人がですね、神の御名を 軽々しく口から出して良いものでしょうか。
In America right now, it's popular to have the name of Jesus or all kinds of trinkets of jewelry, all kinds of clothing that has Jesus.
アメリカではですね、ここにジーザスと書かれています。イエス様の名のこと、名ですよね。そういったものを T シャツとかいろんな服、飾り物につけて、そういったものを示すのが流行っています。
But you know,Even if you have Christian written or Jesus written on your clothing, if you don't have Jesus in your heart, that's taking God's name in vain.
しかし私たちクリスチャンであっても、ジーザスって T シャツを着てですね、見せびらかして心の中にイエス様を持っていないならば、これは神の御名をみだりに唱えていることになります。
Christians without Christ, you only have I-A-N.
これクリスチャンという英語の、単語があってですね、そこからそこに、クライスト、キリストという言葉が隠れていて、その部分をクリスチャンから取ってしまうと IAN という、アルファベットしか残らないんですね。
Stands for I am nothing.
私は無に等しきものという意味です。
Without Christ in your life, no matter how many clothes you have that say Christian, you're nothing.
私たちの人生にキリストが全く存在しなければ、私たちはクリスチャンを名乗っていても、それは無に等しきものなのであります。
You know, Ellen White had a very interesting vision. It's recorded in Testimonies, Volume 1, page 128.
ホワイト人は教会の証一巻でですね、彼女が 見せられた興味深い幻のことを記しています。
A vision of two roads.
これは二つの道が出てくる幻なんですけれども。
These roads are distinct, separate,In opposite directions.
こう書かれています。これらの道は全く異なるもので離れていて正反対である。
One leads to eternal life.
一方は永遠の命に至り、
The other to eternal death.
他方は永遠の死に至る。
I saw the distinction between these roads and also the distinction between the companies traveling them.
私はこれらの道の違いとそれぞれの道を旅する人々の違いを見た。
The roads are opposite.
これらの道は正反対である。
So she sees this road, the broad road that is smooth.
一つの道は広々と滑らかになっていました。
And she sees the other road.
もう一つの道は
that is narrow and rugged.
狭くて凸凹でした。
So two roads going in opposite directions.
二つの道が正反対の方向に、導いていたわけです。
Let's see.We read that already. So the parties that travel them are also opposite in character, in life, in dress, in conversation.
そういうわけで、これらの道を旅する人々は、品性も生活も衣服も会話も正反対であると書かれています。
But I saw many traveling this broad road who had the words written upon them.
私はこの広い道を旅している多くの者たちの服に次のような言葉が書かれているのを見た。
What they have written on their clothing?
その服にですね、何と書かれてあったかと言いますと、
Dead to the world, the end of all things is at hand. Be ye also ready.
世に対して死になさい。すべてのことの終わりが近づいているのだ。何時も備えよ。
These are Adventist people.
実は、これは、セブンス・アドベンチストの人々のことだったんです。
These are people who believe that the world is ending soon. The judgment is coming.
世の終わりが間近に近づいている。本当に、世の滅びが近づいているということを
知って。Be ready for the second coming of Jesus Christ.
そして、教会でですね、再臨に備えましょうと、説かれているわけです。
So they had these words written on their shirt.
そういうわけで、彼らの服にはですね、こういった言葉が書かれていたそうです。
But,
ところが、
They look just like all the vain ones around them.
彼らは周りの愚かな連中と全く変わらないように見えたとあります。
Except a shade of sadness which I noticed upon their countenances.
ただ注意してみると彼らの表情には悲しみの影がよぎっていた。
But their conversation was just like that, the gay, thoughtless ones around them.
彼らの会話は周囲の不自然な連中のそれと全く変わらなかった。
But they would occasionally point with great satisfaction to the letters on their garments, calling for others to have the same upon theirs.
が時折自分たちの服に書かれている文字を指さして満足げな表情を浮かべ、彼らも自分と同様の看板を書けるように進めた。
They were in the broad way, yet they professed to be of the number who were traveling the narrow way.
彼らは広い道にいるのに、狭い道を旅している一団に属すると公言していた。
Those around them would say, there is no distinction between us. We are alike, we dress and talk and act alike.
彼らの周りの人たちはこういうのであった。我々と何の違いもないじゃないか。我々はよく似てる。我々の装い、話、そして行動もそっくりじゃないかと。
So there were Adventist people traveling in the broad way who acted like them, dressed like the world, they thought like the world, everything was just like the world.
これは広い道を旅しているセブンス・アドベンチストの人たちのことなんですね。彼らはセブンス・アドベンチストを名乗っていながら、世の人と全く変わらない生活、全く会話も変わらない、服も変わらない、そういった人たちだったんです。
The only thing was the words on their shirt.
ただ一つの違いは、シャツに書かれている言葉だけでした。
Now let's look at a Bible text here.
ここで一つ聖句を見てみましょう。
1 Corinthians 11 verse 30.
コリント人への第一の手紙、11章であります。
1 Corinthians 11 verse 30.
コリント人への第一の手紙、11章です。
And says, for this cause,
11章の30節ですね。
For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep.1 Corinthians 11 verse 30. Oh,
okay.
これ違うね。
This is different.
Yeah. 1 Corinthians 11 30.
これが原因で多くの人は弱く、病的、あなた方のうち多くのものは弱く病的であり、多くのものは眠っていると。これ、禁定訳聖書ですけれども。
これ違うね。Can you read it from here?It should be the same in here.
Okay. Sorry. 失礼しました。11章の30節。あなた方の中に弱い者や病人が大勢おり、また眠った者も少なくないのはそのためである。
Okay, it says, Paul says, there's a reason why many of us in the church, God's church,
教会の中で多くの者が、
many are sick,
病的で、
And many are even sleeping. That means you're dying.
多くの人がもう眠っている、つまりもう死にかけているっていう理由があるというんですね。
Because of this reason.
こういった理由のためである。
What is that reason?
その理由とは何でしょうか。
We need to look a few verses, before this.
その前の何節か見る必要があります。
Let's go to verse 27.
27節見てみましょうか。
It says, Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily,shall be guilty of the body and blood of the Lord.
コリント人への第一の手紙11章の27節をお読みします。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup.
28節、誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲むべきである。
What is it talking about here? This is the Lord's Supper, right?
これ何のことがについて言われているかと言いますと、主の晩餐のことですよね。
And says, for he that eateth and drinketh unworthily eats and drinks damnation to himself.
29節。主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。
And then it says, for this cause, many are weak and sick,And many are dying.
そして30節で、あなた方の中に弱い者や病人が大勢おり、また眠った者も少なくないのはそのためであると言ってるんです。
So what is it saying? Paul is saying, when you take partake of the Lord's Supper,
パウロはここでですね、この主の晩餐に預かる者は、
make sure you don't eat and drink unworthily.
ふさわしくない状態でこの飲み食いをしてはいけないと書かれています。
Are you like those people?That Ellen White saw Adventists, but only the only the only difference.
ホワイト人が幻で見せられたように多くの自称アドベンチストの多くがですね、ただ、世の中の人と違うのはその
Those letters on their shirt.
服の、服に書いてる言葉だけだったんです。
But who is worthy to partake of the Lord's Supper?
では、主の晩餐に預かるのにふさわしいものとは、ものとは誰なのでしょうか。
Let's look at Psalms 24, verse 3.
詩編24編の3節を見てみましょう。
Psalms 24 and verse 3, it says, Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place?
詩編24編の3節を読みします。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。
You know, when we partake of the Lord's Supper, this holy supper, who is worthy? Who can stand before God?
私たちが主の晩餐、聖なる晩餐に預かるときに、誰がその、それに預かるにふさわしいものなのでしょうか。
He that hath clean hands and a pure heart.
手が清く、心の潔いもの。
Who has not lifted up his soul unto vanity nor sworn deceitfully.
その魂が虚しいことに望みをかけないもの。偽って誓わないもの。
The only person who can partake of the Lord's Supper without condemnation is the one who has clean hands and a pure heart.
非難されずに、主の晩餐に預かるにふさわしいものというのが、こういう人たちのことですね。手が清く、心の潔い人。
But can any one of us, can we produce a pure heart?
いや、私たち誰かですね、この中で、清い心を作り出すことのできる人いらっしゃいますでしょうか。
Can we wash our hands and clean our hands and be rid of sin?
手を洗っただけでですね、もう罪から潔白になれるでしょうか。
The only way that we can do that is by following God's promises.
私たちのうちにそれが実現される唯一の方法は神様の約束に耐えることであります。
Lord, take my heart.For I cannot even give it to you.
主よ、私の心を捉えてください。私にはそれを捧げることすらできないんです。
It is your property.
これはあなたのものです。
Keep it pure, for I cannot keep it pure for you.
それを純潔に保ってください。私にはあなたのためにそれを保つこともできないからです。
Save me in spite of myself, my weak, unchrist-like self.
本来の私の弱く、キリストに似ていない本性に関わらず、私を救ってください。
Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere.
どうぞ私を練り、形作り、清い聖なる雰囲気の中に引き上げて、あなたの豊かな愛の流れが私を通って流れ出るようにしてください。
Where the rich current of thy love can flow through my soul.
私の魂を、この豊かな愛の流れが流れるようにしてくださいって言うんですね。
But you know what? When Paul said, if you eat and drink,Of the Lord's Supper unworthily.
パウロが言うように、もし主の晩餐にですね、ふさわしくないままで預かるならば、
We bring condemnation upon ourselves.
自分自身に非難を招き入れることになります。
And so one reason why many in the church today are sick, and the reason why many are dying.
今日、教会内の多くの人たちが病気にかかり、死にかけている理由の一つがですね、
What does this mean? When we come to church, all of us, we put on our best clothes, we put on our suits.
私たち、この通常教会にはですね、一番いい服を着て、出席しますよね。
We look like wonderful Christians.
そういう時、見かけはですね、素晴らしいクリスチャンのように見えるかもしれません。
But if in our inmost hearts,
しかし、心の奥底でですね、
if we have not given ourselves to the Lord,
自分自らをキリストにまだ捧げきっていないならば、
This is taking God's name in vain.
これが神の御名をみなりに唱えることになるわけです。
When you say, I am a Seventh-day Adventist Christian,
私はセブンス・アドベンチストクリスチャンであると公言しても、
and you don't have Christ living in your heart,
キリストを心に、宿していないならば、住んでいただいていないならば、
you eat and drink of the Lord's Supper unworthily.
ふさわしくないままで、主の晩餐に預かっていることになるのであります。
God cannot bless your health.
そういう時に神様は私たちを祝福することがおできになりません。
So you know, in Healthful Living, page 233, Ellen White says, Cheerfulness and a clear conscience are better than drugs and will be an effective agent in your restoration to health.
健やかな生き方にこのような言葉があります。快活さと明らかな良心は 薬物よりも優れていて、あなたの健康回復に効果的な力となるであろう。
A clear conscience is very important to even your physical health.
明らかな、潔白な良心というのは私たちの健康、肉体の健康にも非常に重要な意味を持っているんです。
Preserve a clear conscience, which is positively necessary to physical and moral health.
潔白な良心を保つということがですね、この体と道徳の健康にですね、どうしても必要なものなのであります。
Too many times we keep doing that which we know to be wrong, and you cannot have health when you know you're doing wrong and you keep doing that.
悪いと知ってて、やるべきでないと知っててですね、私たちやってしまうことが弱さのようにあると思うんですけど、それを続けていくと私たちは本当に健康をも害してしまうんですね。
You know, a lot of times in our health lectures, we talk about the New Start program, the eight natural doctors.
まあ、健康講話などでですね、たびたび、このニュースタート、神のですね、八つの健康の法則について学びます。
Ellen White, in another list, she actually lists one more thing.
ホワイト人は、これらの健康の法則をですね、挙げている中でですね、一つ、またさらに加えているところがあります。
God's physicians, pure air, pure water, proper exercise, we know those.
神の医者として新鮮な空気、純粋な水、正しい運動とありますけれども、こういったものはすでに知られていますね。
She adds a clear conscience.
それに加えて明らかな良心とあります。潔白な良心のことですね。
That is one of God's physicians.
これが神の医者の一つだというんです。
And without a clear conscience, you cannot have good health.
潔白な良心なくしてですね、私たちはこの健康を持つ、手にすることはできません。
By the blood of Jesus Christ, we need to have our hearts sprinkled from an evil conscience.
私たちはキリストの血によってですね、良心の咎めを洗い流していただかなくてはなりません。
Revelation 14:1 And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads.
黙示録14章の一節を読みします。なお私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また144,000の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。
Someday, soon.The 144,000 will have God's name, God's character written in their foreheads.
いつの日か、間もなく14万4000として選ばれた人々の額にですね、神の御名が、神の律法が、書き記される時が来ることでしょう。
God says this 144,000 will reflect the image of Jesus fully.
この14万4000の人々は、イエス・キリストの御形を完全に反映する人々だと言われています。
As we have God's name, God's character written on each of our foreheads,
神の御名が、神のご品性が一人一人の額に記されるならば、
For some reason, I guess it takes 144,000 people to be able to reflect the beauty of Jesus' character.
もしかしたら、そのイエス・キリストのですね、品性の美を完全に表すには14万4千という、それだけの人が必要なのかもしれません。
Revelation 3:12.
黙示録3章の12節。
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, he shall go no more out.
勝利を得る者を私の神の聖所における柱にしよう。彼は決して二度と外へ出ることはない。
And I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God.
そして彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち天と私の神の身元から下ってくる新しいエルサレムの名と、
And I will write upon him my new name.
私の新しい名と書きつけよう。
Do you want God's name, God's character written on your forehead?
皆さんの額にですね、神様の皆、神様のご品性を記していただきたいと望まれますか？
We must not take the name of the Lord our God in vain.
私たちは神様の名を乱れに唱えるものと、ならないようにしたいと思います。
If you are a Seventh-day Adventist, you must have that written on your heart, inside your heart.
セブンス・デイ・アドベンチストであるならば、私たちは心にですね、その 神様の品性を記してもらわなくてはいけないんです。
Not just on your shirt.
シャツだけでなくてですね。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881。E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、 ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。